さあ皆さんこんにちは、ご無沙汰してますね。スポマンジャパン第14回です。
よ14回、
前回は、鼻の下伸ばして、だらしないアスリート美女アスリートの話ばっかりしたので、今日はいつもの路線に戻って社長とし
んみり
若干しんみりでも熱く楽しくスポーツの話したいと思います、ね、よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、まあね、美女はいいんですけれども ね美女が去ってった後は花粉がやってきてそして仕事も忙しく、ご無沙汰しちゃったんですけれども、
今日何からいきますか。
今日はですね、ちょっとまず、本題に入る前に いくつか、豆知識を、今日でですね、はい、このポッドキャストを始めてから、5ヶ月長寿番組じゃないですか。
5ヶ月
来ました。ちなみに4000、足し算ができないな、なんだこれ。ちょっと待ってください。4522回ダウンロードされてる感じですかね。
すごい
来ましたね、これ。
すごいな。
いや、どんな人が聞いてるんでしょうね美女アスリートばっかりだといいんですけどね
怒られますよ、
まあ絶対違うと思うんですけれども、男性偏重だと思います。
男性かなり偏ってる可能性ありますね。
いや、ちなみにフェイスブックのページもですね、めでたく130人いいねしていただいて嬉しい限りですね。ちょっと最近本当に忙しすぎていろいろ情報の更新がなってなかったんですが、またちょっと頑張ってやっていきたいと思いますんで、
ぜひ
よろしくお願いします。
頑張りましょう
ね、ぜひ美女アスリートどんどん募集してます、ね、しつこいっていうんだねさてさて、そんな5ヶ月だったりするんですけど、もう一個ですね、面白いところでいくと、1892年の今日3月15日なんですけど、はい、これリバプール FC、チャンピオンズリーグも何回か、スティーブン・ジェラードとか、有名なイングランド代表の真っ赤なユニフォームのが作られた日、できた日ですね。
設立
1892年ですから、何年前だこれは。
120年
ですね。
ちょうど120年
ですね。すごいですね。
120年、誰も生きてない
ですね。誰も生きてないですね、J リーグはそれこそね、
92年
で
1992年、
ちょうど20年やっと成人になりましたなんていうキャンペーンを確かやってたので、もう成人どころかもうひいおじいちゃんぐらいの勢いですけどそれだけ歴史があるってことですかね。いや、まあ、ちなみにリバプールは応援歌というかが You will never walk alone、 お前は一人で歩くことはないっていうのが非常に有名で、これ皆さんよければYouTube とかで確かスタジアム全員が歌ってるとことかあるんで、結構感動的というか、
いいですね。
あとまあ、若干脱線しますけど、応援歌で有名なのは、ラグビーですけど、ウェールズ代表がホームでやるときは、ウェールズの人ってなんか歌を歌うのが、好きみたいで、それを全員で国歌 を歌ってウェールズ語で歌ったりとかするんですけど、それもすごい魂が震えるような、なんか一体感があって、なかなか感動的だったりとかしますね、でさらにもう一個脱線すると、ちょっと先日亡くなってしまったウィットニー・ヒューストン、彼女は、アメリカの国歌をスーパーボウルのハーフタイムで歌って、これがスポーツというか、アメリカのパフォーマンス史上ベストの、スター・スパングルド・バナー 国家斉唱だったんじゃないかと言われてますね。
何年ですか？
1900ね、確か91ぐらいだったと思います、
うん、ボディーガードの、ね、
のちょっとあとですね、うん、まあ、その後スーパーボウルのハーフタイムショーではちょっとね、ジャネット・ジャクソンが物議醸したり、アギレラが歌詞すっ飛ばして歌っちゃったりとか、いろいろ珍事があるんですが、ちなみに古いブログで、これフェイスブックに上げますね、カール・ルイスも一時歌手を目指したことがあって、オリンピックの初の金メダル4つ取った選手なんですが、これがねひどい、あの途中でひどすぎて自分でツッコミ入れてやり直したんですけど、これも YouTube の動画あるんで、それちょっと紹介したいと思います。はい、
面白かったこと見ましたけどね、
これはね最高で、おちょっと待ってちょっと待ってとか自分で言うんですよね。
最高でしたね。
あとですね、今年記念日的なことを言うとですね、うん、前、ムーキーさんと話しましたけど、はい、全米の大学バスケットボールにスリーポイントを導入されてから25周年で、もう大学選手権がアメリカで始まるので、マーチマッドネス、これはね、バスケットボールファンはもうぜひ見てください、うん、試合が面白いこと、とにかく面白い、バンクルアスが多いんですよね。
あ、なるほど、
はい、あのその辺も、なかなか注目して見ていくと面白い。
見れる方法あるんですかね。
ネットで NCAA トーナメントのページに行くと、うん、確かね視聴できるんですよ。あとアプリが出てるはずなので、
あ、
ごめんなさい、私忙しすぎて今年追いかけれてないんですけど、その辺で見れると思います。あとは CS で見れるんですかね、ケーブルでね。J スポーツとかあの辺が取り上げてるといいですけどね。
ネットで見れちゃいますね。
はい、今年はあのケンタッキー大学とか順当に来てますが、一つセラキュース大学がシード1位だったんですけど、コーチの人がちょっとあの性的虐待をしたなんて疑惑に巻き込まれたりとか、あとは中心選手が1人あのトーナメント直前で、出場停止処分食らったりとかしたりとかするんで、うん、まあ、なおさら番狂わせ的な、いろいろ起きるかもしれないですね。でもう一個なんですけど、これがちょっと面白いなと思ったのは、今年がNBA でウィルト・チェンバリンという伝説のセンターがいまして、最後はレイカーズでキャリアを終えたのかな、レイカーズで最も優勝してるんですが、もう2メートル十何センチで、もう生き方も豪快で、自伝を書いたんですけど、もう女性には読ませられないような自伝だったもうそんなことどうして自分でカミングアウトするのかしらみたいな、まあ、とにかくいろんな意味で豪快なウィルト・チェンバリンなんですが、彼が1試合で100点取ってから50周年だそうです。100点ですよ、100点1人で。いや
その試合のスコアっていくつ対いくつだった。
その試合のスコアはね、確か160対120、30とかね、あの昔ディフェンスあんまりしなかったんで、あの昔の NBA の試合っていうのは、あの結構100点取ったらいっぱい取ってるねみたいな流れっていうのはこの10年ぐらいじゃないですかね。それこそマジック・ジョンソンとかラリー・バードが出てきた時、普通の試合でも115対107みたいなのやってたんで、今みたいななんか89対94みたいなのは、うん、とはもうと、まあ、無縁の時代ですけど、でこの人ウィルト・チェンバリン、ちなみにもう一個伝説があって、あ違う、それはジャバーだ、
ジャバ
ー、カリーム・アブドゥール・ジャバーの方だ、身長が高くて何でもダンクしちゃうんで、アメリカの大学バスケが一時ダンク禁止にしたんですその人全部ダンクしちゃうんで、
カリーム・
アブドゥール・ジャバー、スカイフックで有名な人ですけどね、まあ、ちょうど、ウィルト・チェンバレンは彼とジャバーとも対戦したりしてるんですけれども、まあ100点です。ちなみに 最近の NBA の選手でいうとコービー・ブライアントが数年前ですね81点っていうのを叩き出してましたけど、いやー100点っていうのはね
すごいですね。
なのでまあ5ヶ月だったり120周年だったり50周年だったり25周年だったりなんかいろいろちょっと記念日的な、
う
ん
ね、
時期だったりするので面白いななんて思ったところでございます。で、今日の本題は一つもう、はい、ちょっと旬を若干乗り遅れてしまったんですが言わずにはいられない、リンサニティジェレミー・リン。いやジェレミー・リン来ました。
ジェレミー・リン、
リンサニティというのは造語でインサニティ、
インサニティ
つまりもうアンビリーバブルってことですね、うん、アンビリーバブルな騒動が起きてる、それをインの部分を、本人の名前リンとかけてリンサニティと。でまあ言ってみれば、我々、まあ、アジアの一員としてはちょっといろんな要素があるんですが、うん、一つは究極のシンデレラストーリーだということ、
うん、
要は NBA の選手というのは大抵ドラフトの1巡目以外の選手はほとんど活躍しないんですよね、
うん、
まあ、中にはそうだなギルバート・アリーナスとか確か2巡目だったのかな、1巡目かな、スプリーウェルなんて言いましたけど彼は2巡目だったりとかしましたね、ラテラルスプリーウェル確か、で、彼は1巡目2巡目とドラフトがあるんですがそれにかかってないんですね、つまり、トライアウトとかサマーリーグを通して NBA に入ったと、うん、で、最初はゴールデンステートウォリアーズにいて去年今年の頭ロケッツにいたんですけど解雇されて、うん、ニックスに流れ着いたと。でこのニックスが、いろんなスター選手カーメロ・アンソニーとかスタドマイヤーなんてスター選手がいてヘッドコーチがスティーブ・ナッシュいるサンズと、アップテンポもう7秒以内にシュート放れみたいなスーパーアップテンポのチームですね、田臥選手もいたチームですね、田臥、うん、のコーチでもあったんじゃないですかね、ダントニーの元で、補欠も補欠もいいところでいたと。でチームが不調で、もうやけっぱちでしょうね、ダントニーがNBA のトップポイントガードであるウィリアムズがいるネッツ相手に後半もうお前行ってこいとポーンって出したらあれよあれよと大活躍し、その試合勝ってしまい、その後スタメンになり7連勝してしまうと。でプレーオフ出れねえんじゃねえのみたいなチームが一気にプレーオフ圏域に入ってきて、でその間ですねスーパーエースであるカーメロ・アンソニーは怪我でいなくなり、でスタドマイヤーも親族に不幸、あと弟さんかなが亡くなっていない間に、だからもう飛車角落ちなのに一気に連勝街道に持ってっちゃったと。だからドラフト外のシンデレラストーリーっていうのは まず1点ですね。2番、まあ、NBA でよく1巡目でドラフトされてシステムに合わなかったとかチャンスがなかったとかで、うん、急に3年目ぐらいにスパークするのがいるんですけど、ドラフト外っていうのはちょっと聞いたことがないっていうそこが一つそのリンサニティって言われる尋常じゃないっていうところですかね。
なんかあれですよね、あのハーバードで勉強してたんですよね。
そうなんです、そうなんです。そこに行く前にですね、
失礼しました。
2番目の要素はやっぱりアジア系の選手だと。
そうですね、
NBA ではもうこれもう本当に稀に稀、両親が台湾出身、
台湾、ね、中国台湾
で、あまりにもリンサニティがすごすぎてこの人マスコミにも非常にも謙虚で好評なんですけど、唯一、リクエストしたことが台湾のおじいちゃんおばあちゃんがマスコミにもうわわわわ来られちゃって大変なっちゃう、普通に生活できないからそっとしといてくれっていう、
なるほど、
これが唯一の反逆というかリクエストというか、でも本当に品行方正というかインタビュー聞いてもいいやつだし、 謙虚で、そんな彼なんですけど、アジアだっていう、アジア人だっていうところが、NBA でアジア人で活躍した初めての人って言っても過言じゃないんでしょうね。
そうですよね、誰でしたっけ、中国出身の、
ヤオミンか、ヤオミンがまあ初めてか、ただ彼の場合は身長とね、
アジア人って体つきじゃないです
かね、まさかガードでアジア人が活躍するっていうのは誰も思わなかったでしょうね。で、日本のマスコミがこのリンサネティに食いついたのはちょっと遅かったんですが、リンサネティ尋常じゃない尋常じゃないって言って、じゃあすぐ日本人にできるかというとですね、決定的にただちょっと違うことがありまして、191センチぐらいなんですよね。
そう言っても191、でかいな、
大きいんですよね。で、外からも自分はそんなに得意じゃないみたいなことは言いつつも、なんやかんや言ってスリーポイントも決めてくるんですよ、でスピードがあって、カットインがあって、でダントニー・ニックスのシステムっていうのはピックアンドロールっていうのがあるんですけど、まあ、スクリーンをかけてもらってっていうセンターとか大きい選手と、それが得意だと。 なので意外と全て合致しちゃったとなんですけど、まあアジア人、私ブログで前ですね、今年キングズにドラフト1位で指名された白人のガードがいるんですけど、ジマー・フレデット、その前の年全米で、得点王になったりとかするぐらい、もうスキルが、まず外角シュートがものすごい入る、で1対1の能力というかスキルがすっごい高い選手がいて、日本人を目指すんだったらそれ彼じゃないかなんて偉そうにブログで書いたんですが、なんてことはない、ここにいたじゃないかみたいな、本当にすみませんでしたみたいな、はい。
でもこれは向こうの人でも誰も予想してなかった、
誰も予想してなかったですね。それで、もうコービーもレイカーズ戦38点取って勝っちゃうんですけど、コービーも最初もう誰だこれみたいな感じのインタビューで言ってたりとかしたんですけど、もう終わった後もうすみませんみたいな、認めますみたいな。で、まあ、3つ目のすごいところは社長もおっしゃってましたけど、彼がハーバード大学出身、つまりオバマ大統領と同じ学校に行ってる、ザッカーバーグが中退した学校に行ってると、つまりエリート中のエリート、東大出身みたいなことですね。
なるほど。
で彼の、経歴を見てると、実は高校でカリフォルニア大学、カリフォルニア州で、アメリカの高校っていうのは学校の大きさによって一部2部3部って分かれてるんですけど、2部あたりで確か州を優勝したガードではあるんですね。だからつまりやっぱりうまいんですよ、もともと。
なるほど。
だからディビジョン B か C かなんかどっか、ただ全米の大学選手権に出るような、まあ、頭のいい学校、スタンフォードとかもあるんですが、その辺片っ端から行きたいとか UCLA も含めて行ったものの、特待生扱いとしてはいけない、普通に学費払って自分でトライアウト受けて、使えたらチームに入れてやるよみたいな扱いしか受けなかったんで、回り回って、最終的に、かなり終盤でハーバードが入ってきて、声かけられて、まあ、自分も入学する意思があって、まあ、ちょうど成績もあったんでしょうね、ハーバードに入るからね。
ハーバード強いんですか、チーム。
ハーバードはちなみに今、IB リーグ、アメリカでいう6大学みたいなもんですかね、ものも偏差値70以上が集まってる、プリンストンとかハーバード、イェールなんてあるんですけど、そこで最近一番強いです。一時前はプリンストンが強くて、そこの名物コーチがやっていたプリンストンオフェンスが流行った時期があったんですけど、ネッツが、ジェイソン・キッドとかを擁して NBA ファイナル行ってる時はプリンストンオフェンスなんか使ってたりしたんですけど、ちなみに、今どこ行ったんだっけな、 トヨタにいたオバノ、
オバノ、
は、全米大学選手権を2年生か3年生の時に優勝して、翌年1回戦でそのプリンストンに番狂わせで負けてる。
へ
ー。ですから彼にプリンストンオフェンスの思い出はなんて聞くと多分怒られちゃうと思うんですけど、
なるほど、
何もいい思い出はないはずなので。ですけど今はハーバード大学は強いですね。
なるほど。
コーチが、もともとどうだかな、ドゥーク大出身の選手が今そこでやってるのかな、確かハーバードの監督やって、うん、でハーバードでもそこそこ活躍したみたいですね。点も入れたりとか、
うん、
一応 IB リーグのファーストチーム、まあ、つまりトップ5の選手の中には、うん、選ばれたりとかしたと。でこのニックスにまあたまたま拾われるんですが、ニックスはこれも運命のいたずらで、もう 1,2 週間これが遅かったら、うん、ニックスも彼を解雇しようとしてたっていう話なんですよ
ギリギリ
で、今結果的にニックスに今いますが、中国にロックアウトの影響で中国に行った JR スミスっていうちょっとやんちゃな人、うんうん、が中国のリーグが終わったんで帰ってくるって言って契約交渉に入っていて、それが長引いたがために入れたっていう話。
すごいな。
ちなみにその JR スミスは先日リーグから罰金制裁されちゃって、それは何かというと、自分の付き合ってんのか何なのか、女性の裸の後ろ姿、お尻かなんかの写真をツイッターに上げたら不適切だって言って罰金食らってたやんちゃ坊主ですね
何をして
なので、そんな人をあと1週間早く撮ってたらリンサニティはなかったかもしれないっていうね、
お尻写真に、
お尻写真に
すごいな。
なんか静粛に謝ったので罰金も払ったみたいですけど、 JR スミスさん
神様いるんです
ね。神様いるんですね。運命って面白いですよね。もうね、女性のお尻をツイッターに上げてる人がね、ひょっとしたらリンサニティを阻止してたかもしれないっていう。で、まあなんで191センチでスピードもあって当然ダンクもできますし、勝負強いですし、であまりにも騒ぎになったので、特にネッツで一回、まあ、不意をつかれたウィリアムズは再戦した時は、うん、もうひっちゃきになってやっつけに行って大活躍して結局熱勝っちゃうんですけど、逆に標的みたいになっちゃって今度リンサニティが あまりにも T ボー騒動について前話しましたけど、はいはいはい、もうあれに匹敵するぐらいのアメリカでは騒ぎで、で中にはティーボーと同じ現象だっていうんですけど、決定的な違いはティーボーは全米大学選手権優勝してますから、
あエリート
エリートなんです。はい、投げ方が変だとか投げれないとかなんとかいろいろあるんですけど、優勝
なるほど、
キングオブキングズですから一応一回で一巡目ですから、で彼ドラフトにもかかってないので、その辺が決定的に違うと。
星君と花形君、
はい、でリンサニティはもうさすがアメリカは奥深いなと思うのは、これは一種本当にあいつが実力があってこれなのかシステムのおかげなのかなんていう議論があって、去年の覇者ダラス・マーベリックスのジェイソン・テリーは対戦して負けたんですけど、いい選手だけど完全にシステムのおかげだみたいな言葉を残してました。ただそれはつまりアップテンポでピックアンドロールが多くてっていうプレースタイルが彼とマッチすると。つまりスティーブ・ナッシュがやってたサンズが強かった頃ですねと同じシステムを使っているので、アジア版スティーブ・ナッシュちょっと荒削りな。でこのリン選手やっぱりポイントガードでパスのセンスは非常にある選手で、球離れもいいですし、いいアシストもできるので、 それでただリンサニティで勝っていたものの解説者が見つけた唯一の弱点はターンオーバーが多いと、やっぱり経験不足で、で、あとはずっと騒ぎになってたのは、まあ多分 NBA で 1-2 を争う1対1がうまい男、うん、カーメロ・アンソニーが戻ってきたらどうなるんだと。でカーメロ・アンソニーっていう選手はボールをやっぱり何回も何回も触って、自分で1対1で何回もな、まあ、ボールを長く持ってシュートを打つっていうのは良くも悪くも、乗ってる時はいいんですけど、乗ってない時はオフェンスの流れ止めちゃう選手なんですが、どうなるかなんていう騒動がずっと起きていて、案の定アンソニーが戻ってきたら急に2勝8敗になるというそして今朝方そのダントニーコーチが、辞任と。
あら
で辞任した瞬間、連敗しまくってたチームがまあそこそこ強いトレイルブレイザーズに40点差ぐらいで勝つという、ね、ちょっと不思議な、なのでニックスこのリンサニティというのは浮き沈み激しい感じなんですけど、
当の本人はどう言ってるんですか。
当の本人はすごく謙虚 で、うん、で確かに今日は俺がダメだったとか普通に言うし、チームとしてもっと頑張んなきゃいけないっていうような言い方もするし、すごく謙虚な受け答えをしてるので、うん、まあ、なんか一時のフィーバーはちょっと収まってきてはいるんですけど、本人の人気はまだあるんじゃないでしょうかね。数字もそこそこ残してます。ただ怪我でいなかったバロン・デイビスという実績のあるポイントガードがニックスにいて、彼が怪我から復帰してきたので、まあ一緒に出たりとかしてましたけど、その辺どうなるのかなとか、経験とかではバロン・デイビスの方が全然上なので。ただ背中の手術明けなんでね、昔ほどなんかもうこの人もうなんていうのかな、めちゃめちゃがっしりした体の割合にボヨーン飛んで、もう運動能力の塊みたいな選手だったんですけど、ちょっと往年のそのキレっていうかあれはなくなってるというか、まあまだ 100% じゃないのかなみたいなのあるんですけど、なのでまあ監督もアシスタントだった人がなり、監督も変わり、アンソニーもいるわ、スタッドマイヤーもいるわ、連敗したけれども急に40点差で勝つわ、なのでまあちょうど過渡期ですね、リンサニティ。ただ私としてはやっぱり日本でやっぱり190センチだとどうしてもね、なんかセンターとかやらされちゃったりするんですが、日本人にとって分かりやすい目標ができたんじゃないかなと思うので、そういう意味では日本のマスコミにもどんどん取り上げてもらいたいですね。なんだろうな、やっぱり世界に打って出ていける夢みたいなのがちょっと多分今のバスケット界ないと思うので、で田臥選手も圧倒的なスタッツを残したいなんて言って NBA 復帰したいなんて言ってるんですけど、実際ねちょっとアシストの数も得点の数も圧倒的なものではないので、そういう意味ではね、アジア人、同じアジア人としてちょっとこの彼の活躍をどんどんどんどん、広めていきたいなと思います。もう YouTube に彼の動画はもう腐るほど載ってるので、うん、リンサニティぜひ皆さんも、
まあ、ちょっとアメリカという感じだね。
まあアメリカンドリームでしょうね。
本当に
いやちょっと
なるからね、また若い人が目指そうとね頑張ったりとか。
いやティーボーと似てるという議論は、ティーボーもインタビューとかするとやっぱり完璧なんですよね、うん、謙虚で、うん、で2人ともまあ、これちょっとねアメリカ人独特かもしれないですけど、経験なリンは経験のクリスチャンだなんていう話もあるんですけど、ティーボーも信仰心が厚くて、アメリカでは結構それがいい人のベンチマークみたいになったりする部分もあるんですけど、 常にチームを先に出して謙虚な受け答えして、なんか横柄にならないという意味で、そういう意味では似てると思うんですよね。ただどっから出てきたんだっていう決定的な差はあるとは思います。ちなみに彼は、ニックスの、もう本当にベンチの隅っこにいた時は、家もたまに、お兄さんかなんかの家がマンハッタンにあって、そこのソファーで寝てたっていう。で、契約が保証されたかなんかで、ちょっといい物件を購入したみたいな、もうニュースになっちゃうぐらいでいやー、まあ、ちょっと脱線しますが、Facebook とあとネイバーまとめの方でアスリートの豪邸物件を紹介してるんで、興味のある方はそちらも見てください。アメリカの豪邸は半端ないですね、アスリートの。35億円ぐらいでジョー・モンタナの豪邸が買えるそうなんで、社長いかがですか？
買えるわけないし、買ってどうするんですか？
いやいや、フォーティーナイナーズの人にリスペクトされます
よ。フォーティーナイナーズの人に
日本の NFL ファンにもリスペクトされると思います。さて、そんなリンサニティなんですが、まあ、リンサニティは今ニックスがちょうどプレーオフのギリギリのライン8位争いぐらいで、うようよしてるので、果たしてプレーオフいけんのかと、そしてプレーオフでどこまでいくのかと。でニックスっていうこれまたちょっと興味深いチームで、あれよあれよと渋いいい補強をしてるうちに、結構メンツが揃っちゃってるんですよね、このチーム。ノバックっていうシューターもいるし、ルーキーのシャンパートっていうのはディフェンスで頑張って運動神経抜群な感じで、控えでチームに勢いを与えたりで、スタドマイヤーで、センターは去年マーベリックスで優勝したチャンドラーで、リン、先ほど言ったデイビス、そしてツイッターでお尻上げちゃう JR スミス意外とね、でディフェンスがうまいセンターのジェフリーズとメンツが揃っちゃっているので、本当は8位をうろうろしてるはずじゃないチームなので、ひょっとしたら NBA であんまり起きない番狂わせをかましてくれるかもしれないということで、ぜひ注目してください。
ムキさんとの事前予想の会議はニックスはどういう評価なんですか？
ニックスね、
話題にも
出なかったですね、リンさんがいませんでしたからね
まさかね
まさか
こんなことになるとはですね、
ちょっと記憶をたどると、彼はクリッパーズを一押ししてたんですけど、今のところちょっと怪我もあり低迷し始めてるんで。あ、そうですよ社長、そういえば僕スーパーボール当てましたよ。
あ、そうだ、当たりましたね。
当てましたよ、お願いしますよ
おめでとうございました。
お願いしますよ。それで、あ、ちょうどよかった、次の話題はスーパーボールにちなんで、はい、ちょっと今度飛んで NFL なんですけど、前回のポッドキャストでちょっとスポーツ界が、日本のスポーツ界は偏ってると、スケジュールが
かぶってね、いろんなものがね、
同じ時期にいろんなものの結晶がいっぱいあって、
なんで正月にね、いろいろ
やるの、なんで全員正月により、ね、よりによってやるんだよ。で、卓球の全日本だけちょっと時期が外れて取り上げられたりとかしてで、ね、アメリカではそういう時にスポーツイラストレーティブの水着特集を狙ったかのように出したりとか、頭いいねなんて話したんですが、 NFL の話にちょっとしたいんですけど、スーパーボールにちなんで、まあやっぱり1年を通して話題を提供してくれるというか、スーパーボールを優勝したチーム、ジャイアンツのクォーターバックがイーライ・マニングなんですけど、お兄さんが実は最も有名な今クォーターバックかもしれない、ペイトン・マニングって。このマニング一家っていうのは、お父さんもアーチー・マニングという NFL の有名なクォーターバックで、兄弟で大学の時から注目されて、でペイトン・マニングっていうのは、もうそれこそトム・ブレイディかペイトン・マニングかっ まあ、ドリュー・ブリースとかもいるんですけど、まあ、NFL でトップ3でずっと言われてた選手なんですけど、去年首の手術をしてシーズンを棒に振って、で、契約延長のオプションがあったんですね、コルツが。ところがこの人ですね、20億円ぐらいの年俸をもらってるんで去年何にもリハビリだけで20億ぐらいもらって、で契約のオプションを更新しちゃうと20億なんですが、こっからが面白いんですけど、これプロ野球の回でも話したんですけど、ドラフトの指名権をトレードとかできるようになると面白いねって話したんですが、コルツっていうのは前年まで普通にプレーオフ出たりとか普通にしてるチームだったんですが、エースクォーターバックがいなくなった瞬間ドベになっちゃったんです。でそうなるとドラフトの1巡目1位指名を持ってるわけですよ。
なるほど。
そうするとふってみるとですね、スタンフォード大学のアンドリュー・ラックっていう選手、あのラック、幸運のラックなんですけど、もう NFL を背負って立つであろうクォーターバックと言われてる。そうすると彼をもうなんか指名しなきゃみたいなところにいるわけですよ。そうするとですね、あれ20億円のもう達成されたスターだけど復帰できるかどうかわからない、あれ高いお金払う必要がありますからラックがいる、どうすんだこれ。で最近の NFL は、クォーターバックが昔は結構リスキーだったりもして、ライアン・リーフなんて2番目に選ばれてもうドボンした人とか、あとはもう一人レイダーズのクォーターバック名前忘れちゃった、最近、まあ、ドボンした選手いるんですけど、去年のドラフトで、のクォーターバックがことごとく活躍してるんですね。もういきなり試合に入って、でしかもあの彼らもロックアウトしてたんで準備期間ないまんま、あ短いあのキャンプでシーズンに入って、去年のドラフト1位キャム・ニュートン、彼は運動神経の塊でありつつ投げること自体はうまいんだけれども、まあそのティーボの会で説明したそのチェスみたいな部分、どこに投げるとか相手の陣形を読むとかっていうのは全くできないんじゃないかなんて言われてたら、もうじゃんじゃん投げちゃって、新人を取りましたけど大活躍したので、そうなるともうすでに実績はもう申し分ない、殿堂入り間違いないけど怪我してる、20億円かかるで、それぐらい影響力強い選手だとオーナーとも結構通過の中だったりして、これ NFL ずっと残る残らないっていう騒ぎが起きてて、でついに、契約を更新しないとコルツが、で今ペイトン・マニングはクォーターバック欲しそうなチームを、流浪の旅に出てると、で6時間デンバーでインタビューした、でデンバーだとティーボーがいますから、あれみたいな、やっぱりあいつ怪しいのみたいなあのスタイルだとやっぱ体持たないのかとか、NFL のチームディフェンス慣れちゃったらあいつダメなのかとか、あとマイアミですね、クォーターバックのいないチームで、クォーターバック、去年サインしたばっかりなのにテネシータイタンズに8時間インタビュー行ったとか、回っているところで、でも彼がどのチームといくらでサインするか、
欲しがる人とかチームはありそうなんですか。
欲しがるチームは間違いなくあるでしょうね。
金額の問題、
まあ金額とあと怪我の具合でしょうね。ね、
首かアメフトで首の手術やるってなかなか勇気がい
いですけど、で、まあ、今までどちらかというと怪我をしても試合に出てきちゃうようなこうタフマンだったんですけど、まあ、戻ってこれなかったので、まあ、その年俸と、まあ、あと年齢がもう36ぐらいなのかな、35、6なので、で実は似たようなことが昔ジョー・モンタナでもあって、控えが彼もスーパーのクォーターバックのスティーブ・ヤングっていう後継ぎを取って、 って、最後はモンタナが あれは確かトレードだったかな、うん、カンザスシティチーフス行ってキャリアを終えるんですけど、2、3年プレーして1年目ぐらいまでは良かったんですけど、その後怪我でちょっとダメで、仕方なく引退だったんですけど、彼も30中盤ぐらいでそういう選択を迫られたというケースはあります。で、その契約延長の期限が3月8日にありまして、なのでまあ1週間経って今アンギアの旅に出ていると。で NFL はさらにあの面白いことにドラフトの盛り上げ方が NFL 非常にうまいんで、あのドラフトの対象者全員あの、まあ、不参加する人もいるんですけど一箇所に集めて、あの走るスピードの記録を測ったり、ベンチプレス何回上げられるか測ったりとか徹底的に調べるんですよ。で大学での成績まあ、あのがいまいちの選手でもそこで急にいいタイム出したりとかするとあの順位が上がったりとか、うん、逆に下がったりとか、なるほど。で逆に自信満々な人はあんまりボロ出したくないから参加しなかったりとかっていうのもあったりとか、
それアピールをする場として、
そうですね、だからトム・ブレイディなんていうのはそこに出ていってことごとくひどい身体能力を見せつけて6巡目かなんかにドラフトされたけれども、上げてみたらもう今じゃスーパースターだと。だからここがあのまた数字を信じるか否かとか、見抜くのがうまいチームは誰だとかっていう騒ぎもまた起こるわけですよ。でもっとえげつないのが ESPN、まあ、スポーツ専門チャンネルですけど、元 NFL の有名な QB コーチグルーデンっていうジョン・グルーデンっていう人がいるんですが、彼がですね、その年の、ドラフト上位で行くであろうクォーターバックを4人ぐらい集めて一人一人インタビューしたりとか、フィールドに出てってお前投げてみろとかっていう番組まで出てきちゃうんですよ。
え、決まる前ですよ。
決まる前に。
面白い。
でそうするとあのビデオを見ながら、お前この時このプレー何考えてんの、女インターセプトされてダメだろうとか、お前 NFL に入ってこういうだからもう入社面談みたいなするんですよ番組が。
面白いな。
でそれ面白いんですよ。で去年の1位のキャム・ニュートンも大学時代のプレーコールがすごく簡単だったんですよ。あの 1,2 のハッとぐらいの感じですぐプレーに入るんだったんですけど、その番組ではおいお前今から俺が言うプレーコール言えるかみたいな、ちょっと言ってみろとかって言ってなんかブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラみたいな4-22-15 みたいな言ったら、いや俺それダメなんだよねなんていうのを番組にしちゃって、
面白い。
でそれでそれを見てる人がほれ見ろあいつはやっぱりそんな相手の人権読んだりとかそんな賢い部分は絶対無理だなって騒ぎが起きたりとかして、でも開けてみたら普通にこなしちゃってみたいなとか。
それ日本の野球とかもやってほしいですね。
日本の野球やったら面白いと思いますね。ドラフトの前ね、菅野とかね、
直球投げてくださいっつってね、
実際お前157キロ出てねえじゃないかとかね、出てるじゃないかとか、ああね、遠投してみろとか、
いいですね、
ファーストからセカンドまで走ってみろとかね、
いいですね、
そういうことをやると盛り上がると思うんですけどね、うん、でまあそれもないし、そんなねグルーデン様が出てきて入社面談をやってもらうなんていうこんなね不親切なのか親切極まりないのかどっちか分かんないですけど盛り上げる番組もなければ、はい、またまた言いますけどドラフトピックをねトレードするっていうのもないので、うんうん、こういうのがあるだけでなあ、もうシーズン終わってもう1ヶ月以上経ちますけど盛り上がっちゃってるんですよね NFL、うん、羨ましいですよね。
やっぱり上手ですね、盛り上げ
たらね。いや上手ですよ、上手ですよ。
日本だとなんかそこがプロアマがどうだとかね、いろいろ
ねえ、昔だったらなんかカラオケ大会やってましたからねプロ野球選手とかねオフ民放でね別にいいよみたいな、ね、
レンドパークとかね、
フレンドパークとか出てきてね、なんかアナウンサーと仲良くして気づいたら翌年ぐらい結婚してるとかね。いや、そういう目線じゃなくて、やってるっていうのが、あ、そうだ、それでちなみに、
はい、
ちょっと社長、
何ですか？なんか記事を。
それで言うとですね、はい、先日の日経にフットボールの熱源っていうのがありまして、ここでね、我々が今話したようなことを、この吉田誠一さんっていう記者なのかな、
はい、
が言ってます。で、これは何かというとですね、まあ、ちょっとざーっとあの端折って読みますけど、オランダサッカーのテレビ中継は引いた映像でピッチを広く見せるそうなんです。で、対して、ベルギーとかは、あのアップを選手
寄りの、あ、選手のアップしてると
か、顔の表情とか、
あ、そういうこと、寄りの絵でもね、
まあ、あの怒ってるとか、はい、吠えてるとか、まあベッカムだったりイケメンだとかそういうことだと思うんですけど、でそれはなぜかというと、オランダは戦術論を好むと、
戦術論、
まあ、4-3-3 だとか、あの、
それ引いて見れる方がいいわけですね。
でベルギーは女性のファンも多いからだと。で、でそこからあの話があって、スカパージェイ佐藤の元役員の方が亡くなられたみたいですけど、アメリカの CBS のプロデューサーでマスターズに長く関わってる人、ゴルフのですね、行ったらオーガスタの18番ならこの絵とか、
うん、
で、毎年毎年同じカメラ位置で同じサイズの絵を作り続けたみたいで、それなぜかっていうと、そのこだわりはそれが最高の絵だと信じたからだと思うと、
うん、
で、それぞれのホールを攻略する醍醐味、ゴルフの本質を伝えるカメラ位置、サイズを探っていった結果、最高の絵に行き着いたのだろうと、
うん、
で、そういったテレビの優秀なあの放送を、あのあれ、表彰するエミー賞っていうのがあるんですけれども、はい、4度その CBS のプロデューサー輝いてるらしいんですが、うん、ここから吉田さん曰くですね、日本のそういった放送に関わる賞、放送文化基金賞、日本民間放送連盟賞っていうのがあるみたいなんですけど、スポーツ中継部門がないんですって。
なるほど。
表彰の対象として。それでですね、彼が言ったのは最後、番組 の、まあ、このその亡くなられた専務の方が言ったのかな、うん、番組の作り手にフィロソフィー、スポーツに対する見識がないと、スポーツの本質をありのままに伝えることはできない、
うん、
ね、
なるほど。
だからスポーツの本質をえぐり取りながらもちょっとエンタメ感にして、うん、アメリカは楽しんじゃってるっていうことだと思うんですよね。でそれでいくとですね、この前最近の ESPN はこれもね、発表から下手すると20年ですかね、マジック・ジョンソンが HIV、 つまり、エイズに感染したって発表の特番を ESPN は、その啓蒙という意味でドキュメンタリーを出したらしいんですね。
なるほど。
で、当時の選手、あの当時それ大問題で、うん、彼が元気なんだけど知識もあまりなかったので、うん、一緒のコートに立ちたくないっていう選手もいて、
はい
はい、感染したんじゃないかと、うん、で厳密に今知識が増えて、あの適正な処置すればそんなに感染しないんですけど、うん、あのとか、あの大騒ぎになったんですけど、その辺のドキュメンタリーを作ったりとか、
うん、
やっぱり、まあ、そういうドキュメンタリー日本でも最近ちょこちょこやっぱり BS とかチャンネル数が増えて出始めましたけどね、
うん、
あのもうちょっとこう増えてくると、それが進化してエンタメみたいになると、ファンも 喜ぶのかなと思います。それでマジック・ジョンソンについてもっと言ってしまうと、マジック・ジョンソンとラリー・バードっていうのは結構永遠に同じ文脈で語られるライバルだったんですが、なんと、ミュージカルになりました。ブロードウェイで。
ミュージカル、
はい、もう始まったぐらい。ちょっとなんか、もう気になって見に行きたいんですけどね。
どんな話になってるんですかね。
まあ最初お互いが大嫌いだったぐらいだったんですけ ど、 この2人興味深くて、でもう当時はあのボストンと LA っていうのは何だろうな、阪神巨人戦以上の、昔の巨人阪神戦ですかね、王さんとか長嶋さんと村山みたいな時代、あんなピリピリしたムードでもう絶対に話しかけないみたいなのがあったんですけど、コンバース2人とも靴の契約選手で、コンバースの CM をバードの実家故郷で撮ろうぜっていう CM、 伝説の CM があるんですけど、で初めて1対1で座って話して、そこから意気投合したっていう2人なんです。でその CM がもう今でも覚えてるんですが、ラリー・バードっていうのは本当に田舎町出身で、アメリカの田舎町出身で、そこの屋外のちょっと田舎の、まあ、ちょっと若干さびれた感のあるバスケットコートで、まあ、バードがシュート打って待ってるんですよ。そうするとロスなんで、ロサンレイカーズなんで、はい、大きいリモジンがそこの砂利道かなんかにニュニュニュニュニュって来て、マジック・ジョンソンが降りてきて、おいじゃあやるかって言ってユニフォーム脱いで一対一して初めて CM が終わるっていう。
なるほど。
YouTube でね探すと出てくるんじゃないですかね。それもちょっと Facebook で紹介したいと思いますけど、それ以来、ただのライバルっていうか盟友というか一種の、うん、になって、で、ラリー・バード実は92年のバルセロナオリンピックにはもう腰の状態が悪くて、うん、あんまり出ないはずだったんですけど、マジック・ジョンソンの切手のお願いもあったりなんだったりとかして、あと NBA のグローバル戦略で、バードっていうのは、うん、まあ、マーケティングとしても役に立つっていうのもあったんだと思うんですけどね。で一緒に活躍してなんていう、だからね、彼らは実は79年かな、うん、の全米大学選手権の決勝で対決して、そこから2人の運命が始まってるんです。で同時期に NBA に入って、で当時 NBA がリーグとして今みたいに全然売れてなくて、結構苦労してる時期にその2人が牽引して人気を出して、うん、まあ、2人とも大都市にいたっていうのも大きかったと思うんですね、うん、ボストンと東海岸西海岸っていうことも含め、うん、でその後に、ジョーダンが絡んでくるみたい な、うん、
な
で NBA の、最盛期を迎えていくみたいな、うん、いや
まあでもね、確かに考えなきゃですね、日本でもね。
まあね、いきなりちょっとミュージカルを作るわけにはいかないと思うので
ちょっとね、行かなくてもせめて、ね、
急に劇団四季が清原と桑田のミュージカル作ってもねなんだかちょっと
清原 PL 対決、まあでもなんかそういうドラマがこう本当はいろいろあるんでしょうけど、ちょっと見えづらくなってるところありますよね。
まあアメリカでも最近やはり選手が、うん、夏、高校時代から夏 の、 バスキャンプで対決したりとか、うんうん、もう知り合いすぎてそういう因縁の対決みたいなのがもう時の流れでしょうね。アメリカももうないみたいなんですね、みんな知り合いなんで。
なるほど。
あいつがもう嫌いで嫌いで仕方なくてやっつけてやるんだみたいなのは、だからその証拠として、まあ批判の対象でもあったんですけど、レブロン・ジェームズがマイアミに、ドウェイン・ウェイドとボッシュと俺たち3人でつるもうぜみたいな感じで、スリーキングズを結成したのも、フル株はあんなのはありえないって言ってましたね当時。マジックとかチャールズ・バークレーとかは
なんだそれみたいな、普通はあいつをやっつけることを考えるんじゃねえのかみたいな意見も出てましたね。ちょっと当時とは時代が違うので、ああいったライバルが、まあ、今もね巨人阪神戦とってもね、うん、そんなになんかピリピリした感じはねえ、しませんもんね。
ちょっとないですね、
いや、ということでちょっとスポーツのなんか交渉の話で終わりましたね。
ですね、
前回
のなんかね、
前回何だったんでしょうね。
逆のベクトルに話は、
まあ、ただですね、もう一個古い新聞記事であるんですけど、まあ、3月の頭の日経かな、
はい、
やっぱり BS のチャンネルは増えたものの流すものがないので、うん、スポーツに焦点がいっていると。でプロ野球の中継とかも放映権料が下落傾向だったのがちょっと上がったりとかなんていうニュースもあるので、ただ試合だけじゃなくてね、こういうドラマとかドキュメンタリーとか作って、うん、まあ視聴率どれだけ取るかって言われちゃうとそこが難しいんですが、ただドラマがあった方が試合の視聴率は上がるはずなので、うんうん、ちょっとやり方をうまく考えてですね、どんどん増やしてもらいたいですね。
まあ、あとね、そもそも BS でこういう番組をね、
あ、そうですね、そんなもうスポマンジャパンお願いしますよ。その肝心なこと忘れてた。
そうです、何を
達観したこと言ってんだっていうね。
そうそうそう、
やばいやばい、間違えちゃった。
そういう話になるのかと思った。
そうですよ、勧誘して待ってます、
待ってますね。Jスポーツさん、
Jスポーツさん、Jスポーツさんでもいいし、もうこうなったらどうでもいいですもん。
ガオラさんね、
ガオラさんね、30分はいけますよね。
30分大丈夫です。
ちょっと映像だけ持ってくれればトークはできますからね。そうですよ、お願いしますよ、もうそうだよ。さてというわけで、しばらくあまり、第2回のソーシャルメディアランキングやった時の記憶を全く生かさずですね、更新頻度が減ってしまったんですが、これもツイッターでもネイバーまとめでもフェイスブックでも、やっていきますので、皆さんちょっとね一緒にスポーツを楽しんでもらえたらと思います。はい、というわけで、いやー
久々でしたけど、ね、
ですね、
だいぶ感を取り戻してきたのかどうなのか。
あ、そうですか。
なんか
ちょっとやっぱりゲスト投入しましょうね。ゲストね、ゲストはね、ゲスト次何に行きますか。
そうです
ね、また水着特集に戻っちゃったりしてね。
まあでもね、そろそろ野球もね。
そうですね、でも、野球も始まってますし、ね、ベイスターズとかですね、
いい
っ
すね、
ニックスの行く末とかですね、チャンピオンズリーグも、ね、ちょっと昨日本田選手、ベンチ外でなんか干されちゃったりとかしてますけど、サッカーもまだ番組でほとんど取り上げてないですし、
このなでしこがね2位でしたけど、
そうですね、なでしこもちょっとまた取り上げないとですね、
でもほどすごいことなんですけどね、
ねえ、壮絶な試合でしたけどね、
入れては入ってね、入れられては入れて、
なので番組ではどのソーシャルメディアでもいいので、うん、何か喋ってもらいたいリクエスト等々受け付けておりますので、あればぜひ、教えてください。反映するかどうかは私次第みたいな。ちょっと知識のないものは番組が成り立たないので、
まあ、
そこは
今までも数多くのスポーツ、
そうですね、最近アイスホッケーの、ね、数字がちょっと伸びてたりとかするんで、
ね、
はい、
あれもうシーズンは
終わった、もう全日本が終わって、アジアリーグが佳境じゃないですかね、はい、なのでいやちょっとね、いろんなスポーツ、ね、まあ、これから花粉もねなくなればさらに調子も出ると思いますので。はい、はい、というわけで、ではまた次回ありがとうございました。